場所において礼拝を捧げることができます恵み、本当に感謝をいたします。聖書はですね、主イエス様の居場所は父なる神との交わりと受け取って使わされました。私はですね、先週はその最後の居場所のイエス様との交わりを楽しむことができたでしょうか。そうであったらですね、幸いですね、僕ここに尽きると思いますね。神様との交わりを本当に楽しむ、喜んでいく、ね、苦しい時は神様と豊かにですね、交わることがぐっとできる機会だということをですね、覚えてそれも楽しんできたら幸いではないでしょうか。今朝はイエス様があなたのために祈られていると宣言されているところです。皆さん祈られている喜びを体験されているでしょうか。皆さん祈られていることって、ね、これ本当にですね、私たちはさらっと言いますけどもね、あの教会にいればでも祈られるということはすごいことなんですよね。あのパウロでさえ、私が大胆に御言葉を語ることができるように祈ってくださいってもう切実に訴えてますよね。あのパウロね、自分の力でできないということをもう重々知っていたからこそそれに叫んだんですよ。皆さんですね、祈られる立場に自分を置くのって幸いだなと最近思いますね。一番祈られるのはやっぱ牧師じゃないかと思うんですね。それはですね、やっぱり自分一人ではできないとみんなが思ってくださるからだと思うんですよね。だからこういうふうにですね、人神様の選びの基準は無学な無力で愚かなものなんですよね。この的に能力があったらね、任しとったらええわってなるんですよね。でもですね、任したらとんでもないことになるかもしれないと思って皆さんがですね、必死ですね、祈ってくださるんですね。これ神様のやり方ですよね。いや、これなんですよ。だからね、皆さんね、奉仕とかも、いや、私はできませんっていうのは、これね、大きな違いです。もう間違いです。誤解です。神様は、こんな私できないわと思うからこそ、召されてるんですよ。逆にそういうふうに思ったらということを思った瞬間、召しがあると思った方がいいですね。なんかこう、ね、なんかうまく丸め込まれそう、そんなことないですよ。そうですよね。いや、聖書を読むとそう分かりますよね。無学で無知で愚かな取るに足らないものを召すんですよ。なぜですか？神様が働くことができるステージになりやすいのはそういう人だからですよ。ですよね。根本的に何でもそつなくこなす人っていうのは本当にね、任しといては英和になるんですよ。違いますよね。私はそのために祈り合うんですね、なぜでしょうか。神の働きだからです。神の御体を立て上げていく私たちは器としてもう招かれたからですよ。で、ここに私は前提を置きたいですし共有したいと思うんですね。で、そのですね、必要なことはそうです、祈るってことです。祈るってことですね。なんと今日はですね、イエス様が祈ったと言われて、これ宣言なんですよ。力強い宣言。私たちはですね、人生の旅路の中で試練や困難に遭うとき、また大きな失敗をしたときに、どういうふうに生きていいかわからなくなるときがあるのではないでしょうか。イエス様を救う人として信じていても祈れないときがあったりします、ね、私もそういう経験があるんじゃないでしょうか。神様がわからず信仰が揺らぐときがある。どうでしょうかね。で、そういう経験をする私たち一人一人に今朝それをですね、誰よりも経験したでしょう。ペテロを通して、イエス様はどうあるべきかが語られているのがここですね。神の御声に行きましょう。第1番目、サタンは、サタンは神の手の中にあるということですね。30節見ましょうか。30節を。では、3、はい。はい、そうですね。皆さん、ここはですね、場面は最後の晩餐の場面ですね。イエス様がどれほど、ね、あなた方と一緒に食事をすることを願っていたかという、せずに願っていたその最後の晩餐の時に、いわゆるつまりですね、ゲスマネの祈りのその直前です。つまり十字架にかけられる、この引かれていく直前ですね。で、この時イエス様はイエス様を殺そうとする人々によって捕らえられていくわけですが、ここではイエス様がペテロの否認を予告されているわけですね。12章の中で最も目立ってきたペテロ、まだペテロ自身も我先にね、この後の11人にも誰よりもイエス様を愛してる度合いを、まあ、見せびらかせかしたかった人ですよね。で、そのペテロがイエス様のことを 知らないと言って環境を否定するという驚くべきことをするわけですが、そのことをイエス様はここで予告されたんですね。それがこの御言葉です。30節、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のように振りにかけることを願って聞き届けられましたとあります。サタンが神様にあなた方、つまり弟子たちね、弟子たちです、これ複数形ですね。あなた方、まずあなた方みんな振りにかけることを、願い、その願いが父なる神によって聞き遂げられたということをイエス様は言われたんですね。つまり神様が良しとされた。まさにここはですね、旧約聖書の呼ぶ記の最初を思い出させるわけですね。サタンが願って聞き届けられるということ、つまりこの起こっている事柄全ては神様の御手の中にあるということです、ね、神様が知らないということは何も起こらないということをまず覚えましょう、ね、そうなの、あのことも苦しみも全部そうなんですよ。神様が、ね、許可されているんです。許可されたということは意味があるんです、ね、だからイエス様言われましたよ ね、生まれつきね、弟子たちが質問しました。この生まれつき目が見えない人はこの人は罪なのか犯したのか、また両親また先祖なのか、そうじゃないんだと、ね、神の技が現れるためだと言われた。つまり原因究明じゃなくて目的を見ろと言われたんですよ、
ね、
その意味と意味を、ね、目的で、これが私たち信仰者の、ね、視点です。皆さんどうですか、私たちはね、やっぱり因果応報の社会にどっぷり使ってますから、原因究明に走りやすい人はやっぱりいるんじゃないでしょうか。でもイエス様は目的なんですよ、
ね、
何のためにこれがなっているのかというところに目を向けろ。それは全てのことは神の許可があって起こっていることだからだと。サタンもですね、許可求めたんですよ。で、父なる神様が許可を出した、ね、でも皆さん、サタンはもうすでに打ち負かされている存在ですよね。私たちの今から見れば、この時はまた十字架の前ですけども、サタンがもう任されている。ここでは神の許し許可を受けてサタンは誘惑するわけですよ。言い換えれば、許可なしにサタンは誘惑することができない存在だということです。イエス様はサタンの意図、その願い、動き、全てをご存知で、いわゆる想定内なんですね。サタンも神を見てにやる。そしたら古いって言ってますよね、皆さん古いって、まあね、ある年代の方々も分かりますが、ちょっとお友達もいるので、古いこんなんです。古いですね。これ麦のように、これまさに麦を古いにかけてるんですが、ね、麦の中にもね、これ脱穀機をした後ですけども、でもなんかいろんなものが混ざってるんですね。だからですね、こういうふうにですね、いろいろあるわけですね。麦ですね。つまりですね、粒の大きさによって必要なものといらないものを分けるための道具です。ふるいにかけるとは、そのようにごっちゃになっているものをえり分けて、より分けて、必要なものとそうでないものとはっきりさせるってことですね。小麦をふるいにかけるのは、雑穀において収穫すべき麦の粒とその他のもの、もみ殻とかゴミとを選別して分けるってことです。つまりですね、人間の本当の姿をあらわにするという意味があるわけです。で、ふるわれて、つまりここで、弟子たちの本当の姿はイエス様を見捨てることであって、裏切ることであって、イエス様を知らないということであると、そういう罪深く醜い姿であることを明らかにしようとされるんですね。つまり真実にイエス様に従っている本物弟子なのか、それとも見せかけだけの偽物なのかを、この選別されようとしている、これが古いです、ね、古いにかけられる。つまりですね、その選別は試練によってなさるんですよ、ね、まさにですね、本当にパッと見た感じ素晴らしい建物があったとしても、ね、大地がグワーッと出たらですね、いとも簡単に崩れてしまうということがありましたよね。洪水をね、よく本当にニュースを見るときもですね、一軒だけ倒れずに立ってる、長さに立ってるというのがありますよね。あれは深く地中に土台が掘られている家だ。本当に一軒だけというのが昔ありましたね。私すごいなと思いました。信仰のですね、このイエスの例えを思い出しましたね。岩の上しっかりと土台を掘って建てた家は決して崩れる、流されない。まさにそのことをですね、試練によって明らかにする、それが古いです。イエス様が捕らえられ、十字架につけられ、自分の身にも危険が及ぶという試練に直面するときに、弟子たちの信仰は試され、本物か偽物かが明らかになるんだということですね。サタンはそういう試練を弟子たちに与えようとしている。大きな試練によって 信仰がなくなるほどに揺さぶれるところの、これは例えとしてイエス様が言われたのであります。まあ、ですからサタンの役目はですね、私たちがまことの神様に向かわせないことです。でこれを覚えましょうね。必死でですね、今も働いてるんですよね。吠えたぎる死のようにとありますように、そのことをね、私はもっと意識をしていきたいと思うんですよ、ね、これがサタン。でもサタンは神の手の中にあるということです。そして2番目です。2番目はイエスはあなたのために祈り続けてくださっているということです。では3節言いましょうか。3、はい、しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そうですね、そのようにね、見なさいサタンがというふうにですね、それに対する、まあ、イエス様自身が、まあ、対応された言葉です。しかもとても強い、しかし私はって、ね、これ強い表現ですよ。サタンが父なる神に願って切られた、しかしこの私はそれ以上、ね、それ以上の思いと愛と力を持ってあなたの信仰がなくならないように、つまりね、これは取りなしの祈りであります、ね、イエス様はね、ここで呼ばれている心は大丈夫だよってことですね。イエス様ペテロのためにあなたのために祈った、ここでね、あなた方と先ほど言われた、その後にここであなたになってるんです。ペテロにフォーカスが当たってるんですね。これも意味がありますよね。ここで注意すべきことを皆さんもうご存知のように、試練がなくなるようにではなくて、信仰がなくならないようにと言われたんですよね。まあ、ここで皆さん何人か突っ込まれたかもしれませんよね。イエス様、試練がなくなるように祈ってくださいよって、ね、でもイエス様はそう祈らなかった。試練はあるんです、まあ、試練ではなく修練と何度も言いますね。これは神様に私たちを向かわせる事柄だからですね。試練は単なる苦しみというイメージが強いかもしれません。でも修練は神に向かわすんですよ。私たちが本気で祈るんですね。イエス様は決して試練に遭わないようではなくて、またあなたの知恵がなくならないようにとか、力がなくならないようにとか、権威がなくならないようにでもなく、あなたの信仰がなくならないようにと言われたんですね。それは試練がなくなることではなく、試練を神と共に歩み、信仰が養われ育つことが父なる神の御心だからであります、ね、このことをね、私たちは深く心に刻んでいきましょう。御言葉を言いましょう皆さんで、3、はい、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。そうです、皆さんアーメンでしょうか。ここはそうですね、信仰はここに定義がされています。信仰とはですね、聖書はこう教えています。神が共にいて最善へと導かれ、見えないものを見えるかのように神を信頼して生きることですね。私はですね、信じるということを見た目によってさせていただいたから信仰者というですね、信心者と言いますよね。信心者というのはですね、信じる心を持つ私が大切なんですね。矢印は自分に向いちゃって終わるわけですね。信じる、つまり熱量がどれだけ大事かみたいな話なわけですよ。ねえ、信心ではありません。でも日本人は信心深いね、民族でありますね。でもね、ここクリスチャンに私たちは導かれた後も信心ということが残っているとちょっと歪むんです。まあ自分がこれだけ祈ったからっていう風になっていくんですよね。あの人の祈りの方がすごいからみたいになっていくんです。確かに祈りたものはあります、ね、でも拝み屋さんになってはいけませんね。信仰者です。信じて仰ぐ方が絶対的なんですよ、ね、ですよね。皆さん、信仰と信じの違いしっかりと説明できるようになっていただきたいんですね。信仰とは矢印が外に向いてるんですよ。だから各こう絶対的な方に向くんです、ね、信仰、その信仰とは神様には見えないだけなんです。ここに言われます。皆さんですね、横見たらね、まあ横見ても中におられますよね。ここにもらえますよね。どこにもられますよね。ねえ、偏在の神というのはそういうことですよ。目には見えないだけで神様と共にいて、そして私たちが一番神の目が見ていいところへと導かれるんですよね。私たちが願ういいところじゃないんですよ。 神が一番いいと思うところに導かれ、見えないものを見えるかのように神を信頼して生きること、これが信仰と言います、ね、だから現状がどうであろうと御言葉がそう言ってだったら信じて歩むんです、ね、これが信仰者と言います。もう一個挙げるならば、自分が死んだものであることを認め、そうですね、私たちは十字架で一緒に死にました。力と知恵と愛、全てのものはイエス様から来ると信じることです。そうですね、命そのものも神から来たものですよね。命は誰のものですかと質問されたら、神のものですよね。自分のものだというところに歪みが生じてくるわけですよ。自分のだから何をしようが勝手じゃないかと、違います、神からいただいたものですよ。命も能力も全部です。このことを信じるということですね。これが信仰です。それがなくならない。そうですね、皆さん、これなくなったら大変ですよね。どうですか、別にこんなんなくなってもいいわと思われました？これはなくなったら大変じゃないですかね。えだからイエス様はね、試練よりも信仰がなくないように祈られたんですよ。わかりますよ、理由がね。そうなんですよね、これなくなったら大変です。そして何よりもですね、私たちはこれからイエス様とフェイス2フェイスで会うことを信じておられますよね。私のグループ福音事業では切迫した再臨信仰というのがあります。今この瞬間もですね、ラッパーになってイエス様がですね、年前に置いてきて引き上げられるということが実際あるということを信じていますよね。その時にイエス様で一番何見られるかご存知ですか？一番何が興味あるか、皆さんが着てる服ですか？多分服ね、置いていくと思うんですよ、多分ね。何ですか、服着てるなとか、そうなんですか、何ですか、あなたのルックスですか？あなたちょっと眉毛半分しかなかったなとかね。それはあなたが作ったんですよ、私言いたいんですけども。どうですか、何を見るんですか？読みましょう、皆さんで3、はい。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか？ちょっと見えませんかね、ここね、これ果たしてルカ18の8です、確認してください。果たして地上に信仰が見られるでしょうか？イエス様が一番関心なので、この信仰があなた持っていますかということですよね。明らかです、イエス様が真っ先に見られるのは、ね、信仰なんですよね、私たちがイエス様、あなたに、ね、あなたを信じます、だからこれがなくなるように祈ってくださったんですね。今終末予兆が本当にいろんなところで感じられる時代です。世の終わりに近づけば近づくほど、人々は目に見えない信仰よりも目に見えるものを重要視していきます。信仰者と呼ばれる人々が信仰による歩みをしないで、人間の方法や能力によってことを成したり、人間の好みに任せて勝手な振る舞いをするようになっていく、ね、そんな時代だからこそイエス様の私のうちに本当の信仰を求められていくんですよ。なぜでしょうか？なぜイエス様が確かにそのように信仰を求めるのか。それは信仰だけがね、私たちを神様のもとから引きずり下ろそうとするサタンの手から救い出すことができるからです、ね、そして皆さんね、サタンの存在をね、聖書を見たらもうはっきりと分かりますよね。どうですか、読まれるたびによっしゃやってやろうと、ね、私はもう力を持てば私の力でサタンを打ちのめすんだ、まあ、そういう気概は素晴らしいと思うんですが、そんな無理ですからね。誰よりも霊的な存在だと聖書は教えてますね、サタンは。でですね、そんなこと言ってませんが、実はペテロも無意識にそういうことをやっちゃってるんですよね。それがこのですね、あの33節の言葉に現れているんです。ここ皆さんで言いましょうか。3、はい。シモンはイエスに言った、主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますという、大変勇ましいことを言ったわけですよ。皆さんもですね、言いたいですかね、まあ、言いたいかどうかというと言いたいですね。イエス様、あなたがね、行くところどこまでも私はね、ついていきます、覚悟はできております。あのみんなの前でこれ言ったので、まあ、かっこよかったと思うんですよね。他の重心が、おお、さすがペテロだなって言ったかもしれませんよ。でパテロもそのことを分かった上で、もう無礼って言ったのかもしれません。打ち消すように言ったわけですよ、イエスの言葉をね。だってイエス様言われたのはね、あなたの信仰がなくなるってことを言われたでしょ。 そんなことみんなの前で言われたら、それはもうプライドが邪魔、ね、プライドがムクムク肌でね、何を言うんですか、イエス様ね、私はあなたがどこまでも言っても真理でも確保できますと、まあ、言ったわけですよ。でもですね、この威勢の良い言葉、ね、実は非常に危ない言葉を口にしていたということですね。すなわちね、これはね、言ってみれば、私はサタンの試みにも自分の力で勝てますと言っていることなんです。まさに高慢プライド、全能の神様が最も忌み嫌う罪の性質であります。ペテロのね、経験書としてはここにあります。まず高慢、自分の力を過信していましたね。そしてもう一つは、サタンを意識せずその力を見くびってしまうということですね。サタンを意識せずその力を見くびってしまう。皆さんこの後ね、実際どうなったかね、次のページめくっていただいたありますよね。22章の、55節からね、イエス様が十字架にね、つけられるために捕らえられてしまったことにおいてどうなったかというのが書いてあります。ここにですね、50節言いますけれども、人々が中庭の真ん中に火を焚いて、座り込んでいたので、ペテロも中に混じっていた。腰を下ろした。するとある召使いの女が赤いの近くに座っているペテロを目にして、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや私はその人を知らないとですね、このですね、召使いの女というのはですね、まだ若いですね、この年も本当に幼いと言われていますが、その、まあ、いわゆる若い女性にこの人も一緒にいたと言われただけで、知らないと口にしてしまうんですね。サタンの誘惑のポイントはここにも分かりますが、最初にペテロに声をかけたのが、若いこの女性だったということもポイントですね。もしね、ペテロが最初法廷の前で立たされていたら、命をかけて答えたかもしれませんね。かっこいいじゃないですかね。でもこの若い女性にって言われたっていうのが、やっぱり一番こう本音を言ってしまいやすい環境だったんでしょうね。知らないと。そして結局3度ね、だから1度否定すると2度も否定し、3度目は呪いをかけてまで否定する、ね、ここにはっきりと人間的な熱心さ、強さも情熱もサタンの力の前には無力であることが分かります。3年間教義を離れ、家族を離れ、イエス様に全てを捧げてフルタイムで直接献身していた器ですね。でもペテロはイエス様との関わりを完全否定するんですよ。まあ、ですから熱心であることは素晴らしいことですが、熱心に知恵や知識が伴えば申し分ないかもしれません。しかしペテロの熱心は彼をサタンの試みから守りはしなかったのであります。私たちはですね、そのことを思いましょう、ね、本当にサタンは巧みな存在ですからね。この御言葉にあります、身を慎み、目を覚ましてください。あなた方の敵である悪魔が、吠えたぎる死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っているんですよ、ね。このことを意識しているでしょうか。そして、ここですね。皆さんで3、はい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと、はっきりと聖書は伝えていますね。でこのエペソの6章の16節には、信仰の大盾を取れとあるんですよ。これ以外ないんです、ね、心の目の時、死の時に私を支えるのは信仰の大盾、信仰のみだと聖書ははっきり教えている。だからその信仰をなくしたら、他のどんなものがあっても本当の勝利を、また解決もないんだということ、ね、だからですね、イエス様はね、そういうふうに信仰がなくなるように言われたんです。皆さんですね、実はこのところですね、イエスの交渉が書いてあるマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの全部にこのペテロの裏切りが同じような形で語られているんですよ。皆さん、この4つの福音書に全部語られているのは十字架と復活以外ですね、そんなないんです、実は。でもここがあるというのはですね、非常に重要であることが分かります。そしてね、もっとそれを見ていくと面白いことが分かるんですね。それはですね、このルカとヨハネが違う順序で語っているんですよ。 つまりですね、ペトロのですね、勇ましい言葉とイエス様のあなたは三度私を知らないと言うだろうという言葉の順序がね、それぞれ違うんです。マタイとマルコでは、ペテロの勇ましい言葉の前に、シュエスによる裏切りの語が来るんですね。つまり、ペテロが、この、覚悟はできておりますということで終わるのが、マタイとマルコなんですね。それに対して、ルカとヨハネはですね、あなたは三度私を知らないと言うというイエス様の宣言で終わっているんですよ。皆さんですね、今日のこの礼拝メッセージで、あなたは三度イエス様をね、超えます、使わされていきましょうってのはどうします？まあそんな感じです、ルカとヨハネはね。だからプライド結構あったでしょ、ペテロはね。で、言い切られてみんなの前に言われたらどうでしょうか。これはですね、言い切しないところからちょっと腐っちゃいますよね。みんなの前で三度ね、私をあなたは拒むってね、それで終わってるんですよ。そうですね、ルカの福音書。なぜでしょうかね。イエス様の知らないという裏切りの予告で終わってしまう。でもね、ここで別にイエス様はペテロを皆の前で恥をかかせたかったわけでは当然ありません。では何なのか。それはですね、ルカの方がイエス様の全て込み込みですという、そういう面が強く現れているんですよ。わかりでしょうか？あなたが私を否むのは全部知っています。ということも込みで、イエス様はあなたのために祈りましたと言われたんですよ。つまりね、私たちにも同じですよね。つまりイエス様はペテロがこれからですね、私を裏切り、つまり失敗すること、何度も知らないと嘘をつく、裏切りも込みでイエス様はペテロを見ていてくださって、そんなペテロの信仰がなくならないように祈ったと言われた。つまり全て込みでペテロを受け入れる愛の大きさ、裏切られても離れられてもそこまで込みで許しくださり、追いかけて追いついてくださって、そんなペテロを決して離しはしないというイエス様の許しの、また愛の大きさ、広さ、温かさがここから本当に強く伝わってくるんじゃないでしょうか。全て込みなんですよ、ね、それが私はあなたのために信仰がなくなるように祈った。皆さん、祈ったって言われたんですよ。祈りますって言われたんじゃないですよ。祈ったって言われたんですよ。皆さん、私たちもですね、よくですね、まあ日曜日ね、いろんな交わりが含まれていくでしょう。感謝ですね。でもその別れの時にですね、じゃあ祈ってるねっていうふうに言うことないですか。で、1週間後ぐらい次に会った時に、ああ、祈ってくれてありがとうって言われた時に、何のことやったっけっていうふうになる時ないですか。そういう経験したこと、まあ手挙げてくださいと言いませんが、まあ顔見たら分かりますね。まあ何を隠そう、私はそれが結構新学生の時にもあったんですよ。で、その時すっごい人の前に恥ずかしさが出てきて、申し訳なさと。で、その時にその使えていた、奉仕していた教会の先生は、実は僕もそういうことがあったので、祈ってねって言われたらすぐその場で祈るようにしたんですと。で、私はもうそうだと思って、すぐにその時に、今もメールもそう、電話もそう、祈ってっていう、そうだったら祈ります。今はですね、祈ってっていう風な雰囲気を感じ取らずしても祈りましょうと言いますけどね。でもね、祈りは何度祈ってもいいですよね。だから昔、それは今も本当にその時思います。私たちもですね、それは決して祈ってるねというのは社交辞令ではありません。祈りは天の窓が開き、神様とつながる、私たちクリスト者に与えた素晴らしい特権であり武器だからです。ね、祈りを通して私たちの心、自己中心の心が神の中心の心に合わさっていく営みだからです、ね、そして祈りは何よりも願いもあります。でも願いだけではなくて、神様との関係が育まれている、いく、私たちは神様に話しかける術だからですね。イエス様はペテロと同じように失敗をし、すぐにですね、言って神様あなたの前にこうしますと宣言してもすぐにできなくなってしまう弱い私たちのために、そのことももう全部ご存知で、私はあなたの信仰がなくなるために祈りましたって言われたんですよ。ペテロだけじゃなくて、私たち皆さん一人一人にも同じように言われたんです。で、これはギリシャ語特有の用法で、 過去完了継続形という用語なんですよ。祈った祈った祈った、つまり祈りました祈りました祈りましたというその継続形ですね。これが私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。イエス様はそして私たちをですね、本当にそのようにですね、採取して役割を担ってくださっています。まず父なる神の御心を示すという役割、そして私たちに代わって私たちが祈れない時に罪の意思を願い求めてくださる取り出し手なんですよね。見言葉ましょう。3、はい、キリストはいつも生きていて取り出しをしておられるからです。そうですね。もう一つは御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取り出してくださいます。そうですね。具体的には御霊なる神様がうちに住んでおられて、私は祈れない時にうめきながら祈ってくださるんだということですよ。なんという幸いでしょうか。そして私たちもですね、その次にこう言われました。32節ですね、後半言いましょうか。ですから3、はい、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そうですね、皆さん、この立ち直ったらというのはですね、家庭とか定義のように受け取れてしまうかもしれませんが、これはですね、もともと言葉の意味自体はですね、立ち直ることを前提としての言葉です。あなたは立ち直るから力づけれるんだよという意味です。立ち直る自体はこれ改心という意味の言葉ですね。あなたはもう一度ね、戻ってくることができるから、だからあなたが先にその試練を経験したものとして、これから経験しようとするもの、経験してる人を励ましていくんだよということです。これがね、本当に私たち兄弟姉妹の関係の神様の御心のあり方ではないでしょうか、ね、つまりこのことがですね、教会共同体に続いていくわけですよ。先に試練に遭う、そして同じような試練を後にですね、会う人がいる。そうすれば先に会った人がですね、本当にその経験を踏まえて、でも神様はこういうふうに私を導いてくださったんだよということを励ましていくんですよ、ね、そうすればですね、そのように本当に励まされ祈ってもらった、ね、側としては本当に力をいただくんじゃないでしょうか。あ、この人にも働いた神様、私にもおられるんだということですよね。それは共同体で支えていくことはなんと幸いではないでしょうか、ね。私はですね、そのことを覚えたいと思います。イエス様は私たちに今日そのことをもう少し深く覚えてほしいと言われているわけですね。イエス様はペテロよ、あなたは立ち上がれ、立ち上がったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われて、またその言葉が今朝この礼拝放送のチャペルにおいても今届いたのであります。私はなるべく挫折しないように、失敗しないように生きていきたいと願うかもしれません。ですが聖書は失敗したらもう取り返せない、失敗は許されないとは決して語ってはいません。聖書は人間は失敗し挫折を味わうことが前提として書かれています。そうですね、皆さん、聖書信仰者失敗ばかりじゃないですかね。アブラハムもそうでしょ、ダビデもそうじゃないですか。そして聖書が問題としているのは失敗するかしないかということではなくて、挫折し失敗した後のことです。死も覚悟の上ですと語ったペテロに対して、イエス様は、おお、そうか、頼もしいな、じゃあその息で頑張れよと背中をバーンと叩いて、それでこの話は終わったのではありませんよね。イエス様は逆に、あなたは今日これから失敗する、それもひどい形で何度も失敗すると語られているわけです、ね。まあ、どっちの言葉で送り出されたいですかと先言いましたけども、まあ、それはですね、この励まされて頑張れよという方がいいかもしれませんが、イエス様はペテロの失敗を予告されながら、けれども同時に、しかしそれでもあなたは終わりではない、そういうあなたをこそ私は愛して、失敗するあなたの信仰がなくならないために私は祈った、そして今も祈り続けているとイエス様はおっしゃって、ペテロではなく逆にイエス様が牢屋に投げ込まれ、鞭打たれ、むごた足血を流され、十字架にかかって命を捨ててくださったのではないでしょうか。本当にダメダメなペテロ、惨めなペテロ、そして私たち、イエス様の祈りがなければ信仰を捨ててしまうような弟子のリーダーだったでしょう。 本当に助けてもらうしかない。神様いつも守ってもらうしかない。そうでなければ成り立たないペテロだからこそ、イエス様はこのペテロを助け愛し、そのようなペテロの罪を許され、その傷を癒され、立ち直ることができるように、イエス様は十字架にかかり、その肉と血を私たちの立ち直るために与えられたのであります。そして3日目に死に打ち勝って復活してくださって、もう一度ペテロの前に現れてくださったんですよ。皆さん、復活された時イエス様第一声何だったでしょうか？覚えてるでしょうか？決してほら見ろ、言った通り失敗したやろと言われなかったんですよ。第一声は平安があるように、平和があるようにね。決して命を懸けて死んだのは私の方だったじゃないかとは言われなかった。自分を責め悔やむペテロのその弱さを何もかも丸ごと包み込むように、イエス様は弟子たちの真ん中に立たれ、一言、平安があなたにあるように、平和があなたにあるように、私の人生全体を肯定し、失敗すべて飲み込んで受け入れてくださるイエス様、人生最大の失敗であり挫折であるところが、かえって神様との他にはない出会いの場所、深い出会いの場所、神の愛の豊かに受け取る場所となるということが、イエス・キリストの出会いにはあるんですよ、ね、そのことを覚えましょう。今年の、ね、目指すところは霊的成長、喜びも苦しみも神様と親しくなる機会、まさにそうなんです。ね、だから私たちもそれが成し得るのは互いに祈り合うということなんですよ。イエス様が私のために祈ってくださっている、そして言われたあなたはあの人のために祈る、ね、このことがなされていくことこそが本当に主にある御心のキリストの共同体、そのことを私は今朝もう一度深く受け取り直して、今神様私たちに導いてくださっている事柄を、ね、本当に喜んで進んでいきたいと思うであります。祈りは力です。皆さん、祈りのですね、力を体験されているでしょうか。最後にですね、このことをもう一度思い出しながらですね、この祈りは私たちにも相違ということを覚えましょう。祈りとは神の力に頼ること、神の力をですね、私が体験することですね。あの有名な先人の信仰者アウグスティヌスという人がいます。最も影響力ある指導者、しかし彼は放蕩三昧を続け、密教といわれるそのですね、怪しい宗教にも身を置いてしまった。でも彼のお母さんモニカはクリスチャンでありました。放蕩三昧を続ける息子の救いのために涙を流し、17年間祈り続けた。そんなある日、アグスティヌスは庭で遊んでいる子供たちが取りて読め、トリと読めというですね、そういう歌詞の歌を歌っていた。その歌声が聞こえてきたそうです。彼にはそれが神の声のように聞こえ、聖書を取って開き、トリと読めという風に聞こえ、彼はその声を聞いて聖書を読み始めて、改心に至っていったんですね。それはまさに母モニカの祈りを神様が聞き遂げてくださったからに他ならないでしょうか。祈りは力です。今私たち祈っていることがあるでしょうか。祈り続けましょう。祈り抜いていきましょう。そしてですね、そのことを共有していきましょう。そして神様が確かにその答えをくださることをですね、信じて、その答えはですね、はい、いいえ、待ちなさい、別の道、この大きい声で4つあると言われます。そうでしょう。でも与えた答えは神の目から見て最善なんだということを覚えて、ますます祈り合い、祈り続けるものとならせていただきたいと思います。祈りましょう。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないよう祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ありがとうございます。神様が本当に私たちを愛しくださって、すべてをご存じで、失敗することもご存知の上で、全部丸ごと受け入れてくださっているお方であることを今日もう一度教えてくださって感謝します。私を信じる神様、あなたは生きておられます。どうぞこの1週間、これからの歩みも神様が共にくださることを豊かに体験する歩みとなりますように祝福します。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。